今日は呼ぶ記の第14章です。このところには復活の望みが語られています。一節を見ますと、生まれた人間はその弱いが短くとあるわけですけれども、私たちの人生長いようで短いようなところがあります。二節には花のように咲き出てはしおれという言葉がありますけれども、花の命は短くて苦しきことのみ多かりきと歌った人もありますけれども、本当に私たちの人生はある意味つかの間のようなものではないだろうかと思います。しかしヨブはそうした中にあっても、三節の終わりを見ると、この裁きの座に連れて行かれるということを言っています。ですからただ単に彼は自分の人生の長さのことだけを言っているのではなくて、やがては神の前に出る、そのことを心の中に捉えているわけです。しかも4節を見ると、清いものを汚れたものから取り出せたらよいのに、しかし誰一人できません。人には自分自身の心を清める、そういう力はないわけです。確かに清くなりたい、そういう願いがあるわけですけれども、しかし自分で自分を清くすることはできない。そしてやがてはこの神様の裁きの座に疲れて連れて行かれる時が来る。ですから彼は、まあ、人としてもう今の時間少しでも和らげる、また楽しみの日が与えられるようにという願いがあるのではないかと思います。6節の終わりを見ると、彼が雇い人のように自分の日を楽しむためにという言葉が出てますけれども、まあおそらくこれは日雇いの人がですね、一日の日銭を稼いで、まあそれが終わったら食べたり飲んだり、まあつかの間の楽しみを得て、そしてまた眠るっていうような、そういう姿が思い浮かべられるのではないかと思います。ですから彼ももう自分の子供たちを失い、財産もなくし、自分自身はもう重い皮膚病にかかってしまう、そういう苦しみの中で本当にこのわずかでも楽しみが欲しいという、そういう気持ちも持っていたわけです。ところが7節を見ると、この木には望みがあると彼は語っています。もう全くこの場面は違うわけなんですけれども、なぜ木には望みがあるのか。切られても芽を出し、若枝は耐えることはない。もう切られた木もまたそのところから新しい芽が出てくる。そしてそれはこの9節に水の潤いがある芽を吹き出し、苗木のように枝を出す。もうそこに彼は、まあ、一つの希望を見出そうとしているのではないかと思います。先に、野の獣を見よとか、空の鳥のこととか、自然界のことを彼は言ったわけですけれども、すべてを神様は作ってくださった。その思いが彼の心の中にもあったと思います。ところが現実の自分を見ると、10節は、人は死ぬと倒れたきりだ。人間は生き絶えるとどこにいるのか。もう現実の自分を見るならば、もう本当にそのような希望は失せてしまう。ですから13節に嘆きが出てくるわけですけれども、ああ、あなたが私を黄泉に隠し、そしてその最後のところでは私を覚えてくだされば良いのにと、もう彼はもう自分でもうどうすることもできない、もう嫌になってしまうというような思いが彼の中にある。しかしまた14節に、人は死ぬとまた生きるでしょうか、私は苦役の日の限り、待ちます、私の代わりがやってくるまでという、まあ、不思議な言葉が出てきているわけです。もう死んだら終わり、普通ではもうそれで もう全部が終わってしまうんですけれども、彼は待ちますということを言ってるんです。なんで死んでしまったら終わりなのに彼は待つっていうことを言うのか。そしてしかも私の代わりがやってくるまで一体誰が彼の代わりになってくれるんだろうか。もう3人の友人と議論している中には全くそういう考えは一つも出てこないわけです。もうただ自分の正しさを主張する。でも彼は神様に向かってはもう待ちます。私の代わりがやってくるまで。一体それは何を意味しているんだろうかと思います。しかし私たちはこれはイエス・キリストが自分の身代わりとなって命を捨て、そしてまた私たちにこの復活の命を与えてくださる。もうそれ以外に私たちの言うなれば死んだ後の解決っていうのは他にはないということを思わさせられるわけです。そして彼は16節17節に神様に嘆願しているわけですけれども、私の罪に目を留めないでください。私の背きを袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。彼は私の罪、私の背き、私の咎というふうに神様に対しては言っているわけなんです。友人に対しては私は悪いことは何もない。そのように言いますけれども、しかし神様の前に立った時には彼は私の罪、私の背き、私の咎を覆ってください。そのように願っている。そしてまさにこの私の代わりというのはその自分の罪咎を背負って、そして命を捨ててくださるその方をおそらく彼は待ち望むということを言っていたのではないだろうかと思います。それはもう私たちの力では全く不可能なことです。私たちにはそれだけ求める資格があるんだろうか。それだけ自分は神様に対して忠実にやっていたのか。そうではなかったわけです。しかし神様は私たちを憐れみ愛してくださって、その一人子イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださり、私たちのもう身代わりとしてあの十字架にかけ、そしてまた私たちのためにキリストは贖いとなってくださって、もう罪も背きも咎も一切負ってあの十字架の上で命を捨ててくださった。それ以外に私たちのこの救いは他にはないわけです。18節見ると、しかしっていうことでまたヨブはこの自分の儚さを嘆いているわけです。21節には、自分の子供たちが人に尊ばれても彼がそれを知ることはなく、彼らが人に癒しめられても彼らには見分けがつきません。もうその子らの姿を見ることができない。そして22節には、ただ彼の肉が彼のために痛みを覚え、その魂が彼のために嘆くだけです。この現実がまだ彼を支配している、その姿があるわけです。しかし私たちはやはり心の中に希望を持つ。もうそれがいつやってくるか、それはまさに苦役の日が続くようなことがあるわけですけれども、待つ。そして必ず私の代わりにこの罪の重荷を背負ってくださる方が来てくる。私たちはそのことを切に待ち望み、また神様のその御救いをはっきりと確信し喜ぶものとさせていただきたいと思います。それでは続いて祈りの方を覚えて祈っていただきたいと思います。今日は2月20日金曜日です。西尾勇兄弟、今抗がん剤の治療を受けてますけれども、また神様が癒してくださるように 続いて祈っていただきたいと思います。また和子姉妹もどうぞ認知症がこれ以上ひどくならないように、また西尾兄弟今世話をしておられますけれども、また神様の力助けが与えられるように祈っていただきたいと思います。そしてまたこの良い施設にまた入っていけるようにお祈りいただきたいと思います。また娘さんの美智子姉妹、また新一兄弟、またその奥さんの直子さん、本当にこの神様の前にまた来る時を備えられるように祈っていただきたいと思います。また福井陽子さんも今本当にその心の痛み、精神的病がありますけれども、どうぞ癒されるように、本当に心の中に神様のその御救い、また平安喜びが与えられるよう祈っていただきたいと思います。それから東野義則さん、もう高齢でなかなか外出が難しいんですけれども、どうぞまた柏教会礼拝に集ってこれるようお祈りいただきたいと思います。また河合孝子姉妹も水口さんが電話で連絡取っていただいて、入院しておられて、どういう病気かよくはわからないんですけれども、車椅子に乗っておられるようなですね状態です。どうぞまた主の癒しが与えられますように。病院なのでなかなかその面会するということが許されないんですが、どうぞまた連絡を取り交えることができますように祈っていただきたいと思います。そして青年伝道のための道が開かれますように、今年も音楽の集会をですね2回計画しています。で、どちらももうできる見込みがですねつきました。12月には世の光ライフラインでも演奏されている安武さんが12月の第2の日曜日に来られますし、で5月もコンサートしたいということがあったんですけど、なかなかリバイバルミッションとの調整ができなかったんですが、5月の第3の17日に小坂忠先生のですね娘さんのエイジアさんが来てくださるということになりましたので、どちらもコンサートが可能になりました。どうぞまた若い人たちが来れる機会になれるように、もう今から祈っていただき、またチラシも向こうで作っていただくわけですけれども、どうぞ覚えて祈っていただきたいと思います。それから高齢者が日々守られ、信仰が強められますように。大変さんのところにも訪問しましたけれども、やはり左足のその痛みがなかなか取れないということですけれども、でも以前よりはもう落ち着いて来られているようなですね様子でした。三女の方がずっと介護をされてますけれども、どうぞまた癒され、そしてまたしっかりと立って歩くことができるように祈っていただけたらと思います。また礼拝から離れている兄弟の信仰が回復しますようにお祈りください。そして教会予算総会、次の日曜日の第2礼拝後にありますけれども、どうぞまた本当に神様の導き、また祝福が与えられるように祈っていただきたいと思います。その他何か祈祷課題はないでしょうか。それではまたそれはそれぞれに分かれてしばらくお祈りの時をよろしくお願いします。
神様、今日もこうしてあなたの御前にお祈りする時を お与えくださりありがとうございます。呼ぶ気を通して私たちは私たちに与えられている恵みの大きさをもう一度今日は本当に覚えることができてありがとうございます。イエス様が十字架にかかってくださるその前の時代の本当に苦しさや悲しさや、また神様本当に握ろうとしても握ることのできない、本当にもう暗中模索どうしたらいいのかわからないこの予部の姿を見ながら、そのイエス様を救い主がおられない、本当にそのこれこの救い主がわからない人たちの本当に悲しさを今日は覚えることです。どんなにか本当に、待ち望み、そして救い主が来るようにとずっと待ってはいますけれども、一体どのようなお方なのかもわからない、また自分の神様の前の本当に、罪を咎をどうしたらいいのかわからないこの予部の姿を見ます。そして人生は儚いと本当に、年を重ねていくごとくにごとに本当にもういつ自分は死ぬのかわからないけれどもどうなるんだろうかというそのような不安と、また本当に、わずかな神様を信じる者のわずかな希望をこのところで見ますけれども、けれどもイエス様、私たちには救い主であるイエス様がおられ、イエス様を通して神様の本当に深いご愛を知ることができていることをありがとうございます。どうぞ私たちはこの恵みに慣れて、この恵みの中で本当にもうそれが当たり前のように与えられているのが本当にもう当然のように思いがちですけれども、そうではなくてどれほど大きな恵みが与えられているかを感謝し、主に本当にもう従っていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。本当に私たちにここに救いがあるとイエス様が与えてくださったこの大きな恵みを伝えていくことができる力をどうぞ与えてくださるようにお願いいたします。本当にイエス様、この恵みをいただいたこの価値の大きさを知ったものとして、さらに神様他の人にも教えてあげることができるように導いてくださるようにお願いいたします。そのためには私たちの内側が整えられ、喜びと恵みで本当にあふれる日々が与えられていくことができ、もうあふれる恵みを持って伝えていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。また今日は、西尾さんの家族のために祈ることができることをありがとうございます。西尾兄弟、あなたが本当に強めていただいて、若い時に本当にイエス様とお出会いし、また柏教会の本当に信徒として柏教会のさまざまな事柄に関わってくださり、また本当にこの力を発揮してくださったそのことを本当に覚えますけれども、今奥さんのこの本当に介護のために少しく本当にまた自分自身のがんのこのためにちょっとだけ本当に弱っております。イエス様、どうぞあなたが西尾兄弟を責めてくださいますようにお願いいたします。抗がん剤を去年の秋ぐらいから始めていますけれども、いろんな副作用があってなかなか進んでいない、またがんが少し大きくなっているという、またそれは一体どういうことなのか調べなければならないことをも覚えますけれども、神様が西尾兄弟を握っていてくださり、神様にはできないことは何一つないことを覚えています。どうぞ西尾兄弟の体の中にできているそのがんを癒して完全に取り除いてくださるようにお願いいたします。またそれとともに本当にこのがんができやすい体質、それをやめさせてくださるように、がんができない体質に変えてくださるようにお願いいたします。本当に、自分では気がつかないですけれども、本当に奥さんのこの介護に対するストレスがきっと西尾兄弟の中に本当にもうずっと重荷となって、で自分でも気がつかない本当に重荷であることを 思いますが、イエス様どうぞ早く家族姉妹から解放させてください。そして本当に、兄弟が兄弟としてこの教会の本当にもう支える大事な本当にもうものとして神様に最後まで用いられていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。どうぞ家族姉妹が第二コイノニアに入るという道が開かれていることを思いますが、どうぞそのコイノニアに入ることができるようにどうぞ道を開きまた備えてくださるようにお願いいたします。これは家族姉妹のためだけではなく西尾兄弟の本当にこれからの歩みのためであることをも覚えます。どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。また本当に近くに住んでいる道子姉妹もどうぞ本当にこの両親の苦しさやまた大変さの中にあって後ろに手を回しているのではなくて前に手を伸ばして本当に関わっていくことができるように導いてください。また本当に新一兄弟ももう全く本当にもう知らん顔してますけれども、どうぞ本当にお父さんお母さんの本当に息子であることを本当に覚えながらこのお父さんお母さんの最後のために労することができるものとさせてくださるようにお願いいたします。また本当にお嫁さんのこのお直子さんが救われるように導いてくださるようにお願いいたします。またどうぞ本当にこの今お子さんやまたお姉ちゃんまた未来ちゃんもこの大学高校の受験の中にありますけれども、どうぞこの一家の家にも祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。また福井陽子さん、イエス様本当に最近礼拝に来るようになりましたけれどもイエス様本当にじっと座っていることができない御言葉が語られるときにもう本当にそこからもう逃げ出したい、またそこに留まることができない、もう心がもうそれを拒否している、そのことを本当に思います。それは悪霊の力で、神様私たちには彼女をどうしてあげることもできません。肉の人間には何もできませんが、でも目に見えない本当にイエス様がここにおられることを本当に信じます。御言葉を通して語られるご聖霊を通して本当に主がそのところで本当にこの陽子さんを癒し悪霊から解放してくださり、その鎖を断ち切ってくださいますようにお願いいたします。人にはできないが神にはできる、神にはどんなことでもできるからですと、イエス様にできないことは何一つないのですから、イエス様どうぞ本当に陽子さんをこの悪霊の縄目から解放してください。そして本当にもうイエス様の前に座って御言葉を聞き信じる心が与えられていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。この方が私を癒してくださったと、解放してくださったと、本当にもう奴隷のようにもう本当につながれて自分の思い通りに救うことができないこの陽子さんをどうぞ主よ憐れんでくださるようにお願いいたします。またそれについている福井さんの上にもどうぞ望んでくださって、どうぞ福井さんに恵みを注ぎ、また日々陽子さんとの関わりの中でストレスいっぱいですけれども、どうぞあなたが本当に福井さんをも守って覆ってくださいますようにお願いいたします。また東野さんもどうぞ救いに預かることができるように導いてくださるようにお願いいたします。また川端子姉妹は手術をしたのでしょうか、入院しているということですけれども、どうぞ本当に導かれたらどうぞお見舞いに行くことができるようにどうぞ望んでくださるようにお願いいたします。イエス様の名前でお祈りします。
アーメン。天の父なる神様、こうしてすべての人が祈る時を主が備えてくださりありがとうございます。どうぞご自身がなされるその御業を予後は待ち望んでいますけれども、彼は実際にはもう子供たちを失い、財産も取られ、そしてまた自分自身がこの病にかかってしまうようなこの苦しみの中に彼はいましたけれども、しかしそれでも彼の心の中にその復活の希望、そしてまたこの 神様、このイエス様を待ち望む、その思いを彼は持っていました。そしてまた神の前には自分がもう罪人であるということをはっきりと認めて、また神様との会話、交わりを、彼は持たさせていただいていますけれども、どうぞまた私たちもその神様のお愛の中にあって、本当にこの祈り、そしてまた交わり、神様から希望を与えていただけるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。主をどうぞこの柏教会から見てくださり、また主の御働きが豊かになされていくように、昨年は高見姉妹が救いに預かりましたけれども、どうぞこの年さらに多くの人たちが救いに導かれるように、神様の働きが豊かになされていくようによろしくお願いいたします。5月の17日にはコンサートが正式に決まったことをありがとうございます。小坂忠先生の娘さんのエイジアさんが来てくれることになりました。そしてまたこのゴートミッションで神戸先生と若い先生も来られるということになりましたけれども、どうぞまた神様の御業がなされていけるように、まず私たちが祈り、そしてまた神様の働きが豊かになされるようにと信じて、また従って神様の御心がなされていけるようによろしくお願いいたします。そしてまたアンデレ活動もこの9月からは始められると思います。主をどうぞ御働きを私たちのうちにも現実に表してくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ主の力をまた私たちに与えてくださって、どうぞ身近にいる人たちにこのイエス様の救いを伝えていけるものにしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ本当に信仰によってこの柏教会が祝され、また用いられ、主の働きがなされていけるように変えてくださるようによろしくお願いいたします。そして今度は総会も開かれますけれども、この1年間の行事計画、そしてまた会見の上にもあなたが祝福を与えてくださり、そして主をどうぞあなたの御業を期待していくものとなしてくださるようにお願いします。どうぞ主をあなたの御業が私たちのうちに現れて、また私たちも心から主に感謝を捧げ、そしてまた神様を褒めたたえるものとなしてくださるようにお願いします。どうぞまた高齢者も神様あなたがお守りくださり、また信仰を強めてください。この間も大変さんのところに行きましたけれども、どうぞ痛みを取り除き、またしっかりと自分の足で歩けることができるように、主はあなたが力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。そしてまた今日はこの耳鼻科に行きますけれども、奥田さんのところに寄って会うことができ、またお祈りができるように、主をあなたがお持ちくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ高齢者の方々をあなたが守り、また癒し強めてくださるようによろしくお願いいたします。河合姉妹もどういう病気か分かりませんけれども、どうぞ本当に適切なこの処置がなされて元気になり、そしてまた近くの教会に礼拝に出席できるように、主をあなたがお見せくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちも高齢者の方、弱く動いておられる方々を励ましていくことができるように、主はあなたが私たちに力を与えてくださるようにお願いいたします。そしてまた何よりもこの救われる人たちが起こされていけるように、高見隆君も神様、イエス様を信じますと告白しています。どうぞ続いて洗礼に導かれるように、主をどうぞあなたの働きをなしてくださるようによろしくお願いいたします。また平田雄一さんも出産間近にしていますけれども、主はあなたが健康を守ってくださり、 また無事出産できるように、高知に帰るということも聞いてますけれども、どうぞまた神様が最善にしてくださるようによろしくお願いいたします。またこの川田直人さんもご家族と一緒に礼拝に来られていますけれども、神様どうぞ救いの御業を成してくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ祈られた福陽子さんも本当に悪霊の支配から神様を解放してくださり、自由が与えられて、そして本当に、心に落ち着きが与えられ、喜ぶことができるように神様あなたが成してくださるようによろしくお願いいたします。また高谷康子さんも今度ガチながらこういうふうに収穫来られるでしょうか。どうぞまた主をあなたが働き救いに導いてくださるようによろしくお願いします。また泉彩子さんもなかなかこの救いに導かれない状況の中にありますけれども、忍耐与えて待ち望み、そして祈り続け、神様必ず救ってくださる。どうぞそのことを主はあなたが成してくださるようにお願いします。また引田美智子さんも統合失調症ということですけれども、主をどうぞあなたが癒してくださり、強めてくださるようによろしくお願いいたします。また山瀬ゆえさん、おばあちゃんですけれども施設に入っています。耳が遠くて、また目もしっかりと見えないような状況の中にありますけれども、主をどうぞあなたが救うチャンスを与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちもお会いする機会を主はあなたが与えてください。また京都の母も、この日曜、月曜日には、この自宅に戻ってきますけれども、どのようにするのか、どうぞ神様が導いてくださり、最善を与えてくださるようにお願いいたします。私たちには判断のつけようがなかなかないところがありますけれども、どうぞ神様がまた示してくださり、与えてくださって、どうぞご自身の御業が表されていけるように、何よりも救いに預かりしてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちももう生き返りをしていますけれども、神様の力を与えてください。また日々の奉仕の中にも本当に、もう何千日中過ぎて、以前のようにはできてないことを覚えますけれども、主はあなたの憐れみと助けをいただいて、また主の奉仕を成していけるように、主はあなたの力を与えてくださるようによろしくお願いします。どうぞ守ってくださり、力を与えてくださって、会計処理もどうぞきちんとできますようによろしくお願いします。また3月のこの方針の作成もありますけれども、神様が知恵を与えてくださり、どうぞ作っていけるように、主はあなたが知恵を与えてくださるようによろしくお願いいたします。また明日はこの教区の集まりもありますけれども、どうぞまた神様が十分に備えさせてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
神様の豊かな恵みの中に見出すことができ、そしていつも初めの温かくださったイエス・キリストの愛を思い起こさせてくださること、心からお願いいたします。祈られたごとく吉澤博明兄弟のうちも信仰の恵みをもう一度思い起こさせてくださって、ご家族とともにこの近く柏の教会、神様への礼拝者として導いてくださるようにお願いいたします。上田家の仲間丸姉妹のうちも、竹中のりこ姉妹のうちも、父親子の恵みの回復を与えてください。また浜井姉妹の娘さん、坂口真由美さんのうちにも、また神様信仰をもう一度思い起こさせてくださって、どうぞこの心姉妹のうちの心にある深い打撃と悲しみと苦しみを神様すべて知っておられる、このお方に信頼をさせていただいて、 信仰を持って神様のもとに近づかせてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様が柏原教会の愛する兄弟姉妹の心の中にいつも語りかけてくださっていると信じておりますので、どうぞお一人お一人が信仰者としての恵みをいつも思い起こさせてくださることを願っております。合わせて黒畑泉姉妹のうちにも神様主人公の恵みを失うことがなき、またどこにおいて信仰の足場を失ってしまったのか、どうぞこのご姉妹のうちにもどうぞもう一度神様のお声を聞かせてくださるようにお願いいたします。どうぞ柏雄一兄弟、どうぞ主をこの病の中にあっても、また神様透析などされているとお聞きしておりましたけれども、その中にあってもこの兄弟が信仰を持って癒しの信仰を与えられて主のもとに立ち帰りたいと願い起こさせてくださって、どうぞ奥様と共に、またご姉妹とお母さんのご姉妹と共に主のもとに家族そろって礼拝の恵みに預からせてくださるように心からお祈りいたします。今日も気の元越しに向かうことのない主ご自身が柏原教会に全ての愛する兄弟姉妹の中に宿ってくださっていること、信仰があることありがとうございます。どうぞかな新しい一日もそれぞれ与えられた持ち場立ち場、あなたが与えてくださった使命の確信を与えてくださって、一足一足人と共に歩ませてくださって、良きクリスチャンとしてあなたが見せてくださった恵みをいつもおっしゃっていただいて、主の栄光を期することができる、そのような我々一人一人一人一人を引き上げてくださっていることを心からありがとうございます。どうぞ私たちは復活の命を働いておりますので、望みなくではなく、あなたに大きな望みがあり、また喜びがあり感謝があり、そのような私たちあることも覚えて感謝いたします。どうぞ町並みのうちにも、また乗られたごとく神様、このご家族のうちの神様の平和の国がおられること信じて感謝いたします。どうぞ足立ご姉妹の祈りの中にも主は全てを聞いてくださり、全て受け止めてくださっている主がおられることありがとうございます。世のように主を神が沈黙されているような時があったとしても、神は様主は必ず答えてくださり、聞き取ってくださって、神様が良きな計らいを持ってあなたの時に神様が栄光を期してくださることを覚えてありがとうございます。ペトロの恵みもありがとうございます。何よりも主が私たちをいつも心配してくださって、天井において鳥の主の祈りがあることも合わせて心から感謝いたします。全ての恵み、また全ての豊かな命に私たちは入れてくださっていることの上に、この新しい一日を喜びと感謝を持ってこの一日を過ごさせてくださる恵みを覚えて感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
ありがとうございました。
それではご一緒で賛美します。新聖歌の356番、356番を持って詩を賛美します。
目には見えねえどもまだそばに回して、常に助けたも主ぞ懐かしき、心備えて我を待ちたも、君にまみゆる懐かしき、目には見えねえども御顔の光に常に守りたも、主ぞ いぞ懐かしき目には見えねえども我が手をたどりてすでに教えたも主ぞ懐かしき心を備えて我を待ちたも君にまみゆるいぞ懐かしき目には見えねえども我が行くべき道常に示したも主ぞ懐かしき心備えて我を待ちたも君にまみゆるいぞ懐かしき。
お祈りいたします。天の父なる神様、この朝もこうして総天祈祷会開いてくださり、またこのところに浜井姉妹、吉田姉妹、また清水兄弟、西尾兄弟、ズームを通して松永兄弟、水口姉妹、足立姉妹、共に主の豊かな御言葉の恵みに預かり、また心を合わせ共に祈る時を備えてくださったことを感謝いたします。どうぞまた私たちも自分自身がどのようになるのか分かりませんけれども、しかしまた主を待ち望み、またイエス・キリストが私の代わりに一切の罪とま背きを本当に許してくださって、神の子として生かしてくださる、そのことをもってどうぞ私たちは生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞこの一日をも主はあなたが悪しき者から守り、主が共におられ、私たちの心の中に主の愛と恵み、そしてまた祝福を豊かに与えてくださるようにお願いいたします。一切を御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく黙祷いたします。アーメン。
どうも
ございました。
はい、失礼いたします。
はい、
失礼いたします。
はい、失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。まあ、なんとか今度明日コイノニアから来て、まあ、今度コイノニアの方にデイサービス行くような計画を言いました。
第
二コーナーやるのか、うん、第2 デーサービス、デーサービス、デーサービス、今、輝きがちょっとね、もうね、ちょっと大変なんで、そういうことは。ああ、受け入れられない。まあ、やっぱお風呂の問題がね、輝きは、シャワーだけしかできないんだよね。向こうで、コイノニアどこと、
施設
機械が、そうそうそう、うん、ね、あれはホームじゃないとそういう施設はね、
ないですから。ああ、ローズホーム
じゃないと
ね、うん、近くなんか、あ、まあ迎えに来てくれるからね、ホームでも、うん、なんで心配でね、うん、まあやっぱり浴槽が良くならんもんやからね、うん、でまあ、今度看護師さんも2回今度、日曜日の昼からと、月曜日の昼からと、まあ、2回来てもらって治療してくれる、うんうん、まあ、デイに行っても、デイでもちゃんとやってはくれてはあるんやけれども、やっぱり、まあ、看護さんのもやっぱりもうちょっと、きっと今の暑くなる前にね、うん、 なかなかね、その今ベッドも空気ベッドで借りはしてるんやけど、どうしてもやっぱりお尻寝てたからね、起きてちゃんとすれば直接もんが当たらへんから、どうしても寝てまんまやから、どうしてもそこに、風が当たらんとか、そういう形で、できるだけ横にはしてるんですけどね、横にはしてるんだけども、やっぱり、なかなかすぐに、皮膚も弱いんやろうと思う。
痛いとか何か言いますか？
あ、それはないですね、とりあえずね。それは痛いということはないです。やっぱりどうしてもね、おむつしてると蒸れるしね、これ。もうしゃあないことやねんけどね。しゃあないね。なかなか傷っていうのはね、治りにくいから。そんなことですよ。いつもありがとうござい
ます。輝きは大変化してくれていたんでしょうかね。デイサービスで行ってましたやん、輝き、だからそこでちゃんと大変化してくださって。
大変化にね、向こうはね、向こうはもう寝たらもう、
素晴らしい。
その低いベッドだからね、あれ難しいんです、あこれはね。あこれはもう、やっぱり座って何とかしてもらうことにね、普通はね。そやけど、もう向こうのベッドは本当に低いベッドでね、ちょっとそういうごちゃごちゃなかなかできないんですよ、やっぱり一人に対してね、背をかける。あれやっぱり皆さんが一緒にやったりいろんなことを指すところがデイサービスだからね、だから寝たきりの人は世話するところじゃないやからね。
ありがとうございました。
はい。